ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。言えたもん言えたもんって2年間言ってて言えたもんじゃないよね。俺もね、あのね、今月俺あのドコモさんがやってるバイクシェアで、違うな、俺何言ってんの、あ、ドコモバイクシェアで、これは関東近県の人しかわかんないと思うんだけど、携帯でね、あの電チャリをこうコンビニとかに置いてるやつをピッて解錠して乗れるようになって、またそれと同じこうコンビニかなんかに乗り捨てていいっていうサービスで、月額使用料と1回みたいな形で登録さえしちゃえばドコモの電話料金から引き落とされる形で自転車乗れるの。それで結構東京都とかは流行ってて、なんつったらいいんだろう、便利なんだ、すごく。もう本当にあの便利としか言いようがないんだけど、ちょっと歩くバスタクシーそれじゃなって思う場所なんかはチャリンコが一番っていうのが、まあ思うんだけど、なかなかほらそんなのって、でもこれトップになんかあったような気がするな、出てこねえ。結構なとこでやってる、札幌、福岡、大阪なんとかっていろいろこう都市圏ではあって、で都市部だけかもしれない、あの田舎はない感じ。そりゃそうだよね、自転車借りても返すとこがとんでもないとこになるもんね。だからで1時間は月額使用料をかけた人、あ、月額2980円とかかな、で使っちゃうと1時間以内だったらお金かかんないの。だからなんとか1時間以内で返せる場所をどんどん乗り継いでいくの。そうすると延々と俺はあの月額使用料だけでチャリンコを乗り継ぐことができて、意外と便利とかで、俺がログインしてないときはあのスイカとかでも可能で、あの俺の番号が登録されてる。そうすると娘どもとかがピッて乗ることもできる。あの一人乗るのはできない。これルール的にどうなのかちょっとグレーゾーンかもしれない。これ俺が入会したのに俺の娘が勝手に乗ってるのはグレーゾーンかもしれないけれど、とにかくね、そうやって考えてたら月額使用料以上のレンタル料になってるんだ。だからこれは便利だぞって思ってるの。ほいで、まあね、まあそれが便利なとこね。気楽に自転車乗れて、気楽にまた自転車を返すことができるっていうのが、これ多分ちょっと観光に来ても使えると思うよ。京都とかでもやってるから、そうそうそう、京都で、なんていうの、清水寺のところでチャリ借りて、どっか散策して、また、京都のどっかのコンビニに返すなんてこともできるから、観光地でも使えると思う。で登録するのがほらドコモだから、もうログインっていうかあのね、携帯電話でドコモ持ってる人は大丈夫だし、で他のキャリアの人も入会はできるんだ。だからドコモ ID がないだけでちゃんと入会もできて使うことができるから、別にドコモユーザーに限った話じゃないんだけど、案外便利。であと中国も最初に始めて、中国、韓国、香港、この辺は全部始めたんだけど、全部なんかね、潰れちゃったんだよ。ネットで見てね、調べたらわかるけど、なんか山のようにゴミっていう黄色い自転車がぐわーって積んでたら、中国のそのシェアチャリンコがあまりの乱雑さの扱いに、まあ、メンテナンスとかしてるだけで、赤字になっちゃうっていうんでやめたらしいのね。で日本はまあそこそこモラルがある国ということで全然大丈夫なんだけど、それでもね、俺が使ってこう一月使った感想で言うとパタくれてるのが多いの。あと電池が 0% とかっていうのも時々合う。だから人気があったり、例えばそこに5台しかなくて6人乗る人がいれば先着順ってことになるので、あるあると思ってそのコンビニに近づいてってる間にこうだんだん減っていってゼロになるとか、 あと最後に残ってるのが充電 0% の電動自転車って、電動自転車を知らない人だと、電動のアシストって言って、自分が100こぐんじゃなくて50は電気の力でアシストしてくれるから、すごい坂道でもすごい楽なのね。だけどそれは電気があったらという話で、電気が空だとすげえ重たい自転車ってことなのね。で、普通の自転車の5倍ぐらい重たいから、いろんな機械が積んであるから、だからすげえ重たい自転車をただ汗かいてこぐんであれば電動自転車を借りる必要がないから、まあ充電がまあまちまちなので当たり外れがあったり、相当パタくれてるのはまっすぐ進めないような、これどうしたってぐらいこういうのもあるので、まあそこそこモラルがある日本人としても、やっぱり人のもんだから乱雑に扱ってるのかなっていうのが東京だと顕著に感じちゃうな。だけどちょっと調べてみて、観光でも使えると思うから、バイクシェア、バイクってなんか向こうだと自転車のことバイクって言うからね、バイシクルじゃないみたい、バイクシェアって言うんだけど、調べてみてくださいと。オープニングのあれいくね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ただいま。おい母さん。なんです、帰ってくるなり。いやいやいやいや、お前がメールで最近太郎の様子が変って言うから、今日は早めに帰ってきてやったんじゃないか。あら、メールしたから早く帰ってきたんですか？メールしなかったら早くは帰ってこなかったわけですよね。メールが来なければ、唇がやけにエロいっていう小料理屋のおかみのところにでも行ったのかしら。それとも新橋のキャバクラのミサイのところにでも行ったのかしら。クリスマスにグッチのバッグをプレゼントしてからは行ってないんでしょ。私には何もくれないのに。はたまた銀座のクラブのチーママの緑っていう小娘でしたっけ、会いに行ったのかしら。どうやら箱根湯本の1泊5万円もする部屋、個室に露天風呂があるんですって。まあリッチな不倫にはもってこいって流行ってるらしいですよね。そこの宿の予約が取れたんだって言ってたじゃないですか。必ず落としてやるって部下に息巻いてたらしいって聞きましたよ。お帰りなさいあなた。お前随分と克明に俺の行動を把握してるね。おい、もう怖いよ本当に。お前のどこ情報なの？さ、お前うちの会社に何か強大なネットワークとか持ってるの？最初のあたりではさ、どう言い訳しようかとか考えてたんだけどさ、もう言い訳する気力がなくなった。怖いよ。この件に関してはですね、この修羅場はまた今度にとっておいて、太郎のことを話したいんだけど。あら、また今度にするのですか？まあ神経がゴキブリ並みにずぶといあなたならそういうのもわからないでもないわね。多分聞いてるリスナーはこっちの絡みの方が楽しめるとは思いますけど、いいわ。太郎の話に移りましょう。聞いてるリスナー、いや、いやいやいやいやいや、寛大な配慮、痛み入りますわ。はい、で太郎の話は、この前ね、学校で喧嘩したって言ってるんです。 それも殴り合いの。あれ、穏やかじゃないね。何人で喧嘩になったの？あ、太郎と相手が一人。差しですよ。怠慢よ。男らしいわね。いや、男らしいっていうわけじゃねえんだけどさ。学校だろ？学校でなんか言われたの？それとも、そこの相手の親から何か言ってきたの？いや、そうじゃないのよ。太郎が顔に青あざ作ってきて、その夜も随分遅く帰ってきたし、なんかお酒の匂いさせてるのよ。なんかもういけない友達と付き合ってるんじゃないかって私心配になっちゃって直接太郎に聞いたのよ。そしたら太郎が全部話してくれたの。え、太郎が全部話したって？え、うぜえ、クソババアとか、ちょっと金いるんだよとか言って、お前のカバンから財布ごと金持ってったりとか、お前の売れた体目当てで太郎の友人連中が昼間に押しかけてきて、入れ替わり立ち替わりお前の体を慰み物にしていったとか。どこの AV の話なのよそれ。あなた一遍病院で頭検査してもらった方がいいんじゃない？そんなんじゃないのよ。太郎はちゃんと話してくれたのよ。もう太郎がちゃんと話してくれたんなら何も心配することないんじゃねえのかな。まあ、それで喧嘩の中身ってのはどんなんだ？あのね、本当に些細なことらしいわよ。クラスのあの子が好み、そうじゃないみたいな、誰が好きなのってな感じ。なるほどね。もうそんな話で喧嘩にね。まあ、ああそうそうそう、相手の方は怪我どうなの？もう太郎が言うには五分って言ってたわよ。顔に青タンの1個か2個ぐらいはあるのかしら。まあ、そんなところじゃないのかしら。じゃあ大怪我で病院に行ったとか警察沙汰になったとかじゃないわけだ。じゃあ学校は？学校にも連絡したけどそんな知らせはないって言ってたわ。まあそりゃ心配することじゃないんじゃねえか。もちろん友達同士で解決したんならそれでよしだし、まあ仮に相手のご両親が何か言ってきたら、まあ太郎からちょっと詳しい話を聞いて3人で話し合ってから謝ることなのか謝る必要のないことなのか判断したってもう全然遅くないと思うぞ。そうね、あなたの言う通り。さすがあなただわ。ああ話してよかった、頼りになるわ。ほん、そうか、惚れ直したか。じゃあまあ風呂にでも入って上がったらビールでももらっちゃおうかな。あ、そうそう、太郎の話が案外早く済んだんで修羅場の方詳しく聞かせてもらっちゃおうかしら。ね、え、いや、ん、修羅場、いやいや、その、いや、ダメ、いやいや、そうじゃないな、いかんな太郎、違うよ、あの問題です、実に問題ですよ。太郎呼んできなさい。太郎ならまだ帰ってきてませんよ。うそーん、なんてね。まあ、ちょっと長かったかな、これ。どうだ、長かったよね、これね。うわ、すげえ、6分も喋ってる。楽しんでいただけてんのかな、本当に。まあ、このね、話なんだけど、半分実話。で、俺の友達ん家の話。つい最近あったんだってね。あったんだって、だって。あったんだってねえじゃないな。あったんだって。うん。子供の喧嘩ね。修羅場の方は全部フィクションで。フィクションですよ。うん。子供の喧嘩が実際あったのね。で、俺ん家もね、もう高校生と中学生になったんで、随分落ち着いてきたけど、小学校ではあったな、実際問題ね。学校のいざこざってのはね、最近の学校すごいんですよ。例えば、校庭で単独ですりむいて、単独事故ですな。怪我しても、放課後になってから、ちゃんと電話が先生からあって、どういう状況で単独で転ぶ羽目になったか。そしてそこには他人が介在していないということを、用務員のおじさんと先生の私も見ていましたという証明まで克明に付け加えて、親の俺に電話してくるの。いやいや、先生、そんなこと電話しなくてもいいよ。 転んだっていうのが本人からも聞いてるし、それが嘘だとも思ってないし、仮に嘘でもなんか隠したいことがあるから嘘をつくわけで、先生が悪いってこともないのに、でも決まりですからって言って学校の先生がもう証明してくるのね。その証明と同じで、なんだろうね、俺が昭和40年代生まれだからなのかもしれないけれど、体罰って普通にあったしさ、あの先生にこうバーンってぶっ飛ばされるっていうのはごくごく普通のことだったし、あのニュースにも出てたでしょ、あの戸塚ヨットスクールってさ、あの体罰で大怪我になっちゃって、まあそこからだんだん体罰ってものが、あの強制的な指導、暴力としての指導みたいなのが美徳とされてた時代がちゃんとあって、それからまあ暴力絶対いかんよってなって、今もう180度逆振りぐらいに、もう撫でる原骨すらダメみたいな、文化というか時代になりましてね、それはもう、何とも言えないね、こればっかりは。いい時代なのかもしれないし、俺にとっては息苦しい時代なのかもしれないし、まあそれをね思い悩んで、どうする、これは謝った方がいいのかなって、お前一回経験したんだから教えろよみたいに友達が電話してきて、いやいいんじゃねっていう、あの今の小芝居程度に返事をしたんだけど、そうならないこともね、あの世の中あるから、なかなかね子供を育てるのはきついというか大変な時代になったのかもしれませんな。今はもう中学生も高校生もあの運動会とか文化祭になると父兄見に来るらしいですからね。俺らの頃なかったよね、あの厨房になって誰か来てるなんてことなかったよね。親が来るっていうのはそれこそあの授業、あのなんだっけ、あれ進路指導、進路指導の時ぐらい両親が来て、あとは来なかったんだけどね。え、不思議な時代になりました。まあ俺取り残されてんのかな、でもまあ、まあ取り残されても一向に構わんけど、うん、俺は古い人間でいく、これからも。てなお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、なるみんの教えて輝きのもと、 MC のなるみんことなるみゆうかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中になるみんがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
ダメだね、久々に小芝居やると申し訳ない、アイドリングしなきゃダメだね。小芝居やるぞ小芝居やるぞって自分の気持ち上げていかないとね、なかなか入らない小芝居に本当に、申し訳ない、うん、俺ソフトクリーム好きなの知ってるよね。ボルのね、ボル24、ボル25、もしくは23、あのあたりで、俺家族と伊豆に行ったって時の話を、前後編で、1日放送と16日放送の2部作ぐらいで、伊豆のお話をしたことがあるんですよ。バックナンバー聞いてみて、24か25か23、なんかそんな記憶がある。そこら辺なんだけど、そこで俺伊豆に行ったたった一泊二日の中で7個のソフトクリームを食べてるっていうのを話してるぐらい、アイス好きなんですよ。で、すごいアイスが好きなんで、俺なんでこんなにアイス好きになったんだろう、もしかして俺アイスのせいでデブになったのって思ったのさ。で、よくよく昔女の子と付き合ったりして、連れてってやるよって言って連れてってたところが、恵比寿にドナテローズっていうジェラート屋さんがあってね、これアイスじゃなくて、ほらイタリアンジェラートって脂肪分が少ないから女の子が好きだとかっていうのを、当時は何かな、ポパイとかブルータスとかメンズノンノか そのまあそういう男性誌かなんかで、あ、これはモテるために必須かもしれないとか思いながら、そんな理由で俺言ってたと思うんだ。でもね、そのドナテローズがね、バカみたいにうまかったのよ。あの三角形のピザを切った時みたいなコーンが、あのアイスの上に刺さってるの、ね、それがすっごい薄く焼いたあのビスケットみたいなやつが何重にもこうミルフィーユみたいになってるあのコーンで、それにアイスをつけてポリポリ食べるんだけど、その食感たるや、あの女の子とナンパ目的で連れてきてるのに、もうドナテローズが目的になるほど俺は一瞬ハマってたのね。でその後にあの、あ、今有名だよ、だからお台場とか新宿の南口かなんかにもある、高島屋かな、タイムズスクエアかなんかにもあるので、ごめんまた関東近県の人だけだけど、ホブソンズじゃなかった、あのドナテローズ、白と黒のねチェッカーのアイスのお店で、意外とあの女の子には人気、あのジェラートだからね。でその後に西麻布にね、ホブソンズっていう青いイメージかな、あの1号店ができたのね。西麻布かな、南麻布かな、あの外苑東通りっていうのと六本木通りの交差点の角にできて、でワッフルってあのほらホットケーキのでっかいやつをガッチガチに固めたようなワッフルコーンっていう硬いコーンの中で、あのシェイク作るときにさ、機械でグワンワンワンワンってこうバニラと牛乳とかをこうミックスするじゃん、ミキサーか、うん、あのミキサーみたいのでアイス練ってくれるの、ホブソンズって。だからあのバニラアイスとあのストロベリーチーズケーキって言ったら2個のアイスが入って、さらにそこにヘーゼルナッツ入れて、さらにチョコレートソースを入れてってなって、そのまま終わりじゃなくて、その後うわーんうわーんうわーんうわーんでデロデロにしてくれるの。だからちょっと硬いシェイクみたいのにして、その上にスプーンパンと刺してくれるっていう、だからどっちかっていうとあのアイスクリームを食べてるっていうよりは硬めのシェイクを食べてる感じが超好きだったんだよね。今最近行ってないけど、あとね、秋葉原、オタクの街秋葉原にあのナルトたい焼き本舗っていうね、九州のねたい焼き屋さんだと思う。でそこにねアイスクリーンっていうこう昭和の香り漂うアイスクリーム、バニラしかないんだ。そのバニラがモナカにこう入って、なんつったらいいんだろう、丸いこう お椀みたいなモナカ、あのモナカにアイスクリームコロンと入れてくれる、まあたい焼きじゃないメニューがあるんだけど、抜群にうまいから、あのバニラじゃなくてさっぱりしたねシャーベットみたいなバニラ、乳製品なのにさっぱりしてて、でお好みでたい焼きの中に入れる粒あんを乗っけてくれる。だ粒あんとそのさっぱりしたバニラがまあ和風、これも結構チェーンあるからどっかで食べれると思うよ。1号店は秋葉原にできたけど、ナルトたい焼き本舗はあのそのなんてアイスクリーンもなんか、うん、あのおすすめで、まあまあみんな知ってるあのバンスキンロビンズね、スパンキングじゃないよ、あの俺初めてあれはね、疲労だ、疲労の明治屋の裏に有栖川記念図書館ってまあでっかいおしゃれな図書館があるんですが、その横にねナショナル麻布スーパーマーケットだ、うわーおしゃれなとこなんですよ、多分外国人のあの外交官とかさ、そういう人たちが食材買うとこでしょ、高いんでとにかく何でもかんでも。そこに初めてできたのがバンスキンロビンズ、31って言ったら分かりやすいよね、うん、あのバンスキンロビンズっていう人が作った31種類のやつが必ずラインナップにあるっていう、まあ31アイスクリームっていう風に聞くとあーって思うでしょ。でもあれじっと見ると31って書いてないんだよね、バンスキンロビンズっていうね、あのスパンキングみたいなね。俺どうしてもね一番最初にそのあのバンスキンロビンズを見た時にスパンキングって読んじゃったの俺、いやすげえな、あのケツ叩かれてアイス食べんのとかちょっとやらしいじゃんって思ってから、もうかれこれ30年近く経ってるけど、やっぱり俺にはあのバンスキンロビンズのロゴがスパンキングに読めて、何回見ても俺の中では ダメなんだ、もうスパンキングにしか読めないんだけど、バンスキンロビンズね、サーティワンアイスクリーム、あそこは俺好きだな。あの子供じゃない、小学生でもないけれど、あのホッピングシャワーっていう、あのドンパッチ、パチパチが入ってるやつ、あのパチパチするアイスクリームなんて今食べようと思ったらこのサーティワンでしか食べられないんじゃない。うん、ホッピングシャワーっていうね、七色のこう、あのあれはなんだ、メロンか、メロン、ストロベリー、オレンジ、バニラかなんかがこうマーブル状になってるアイスの中にドンパッチが入ってるわけですよ。ドンパッチわかんない人がいたらもう若い子だよね。パチパチくんってやつあったかな、駄菓子屋で。うん、でも我々世代はドンパッチ、ちゃんとしたお菓子のメーカーだったよね、ロッテとかなんか。ああ、思い出せないけれど、袋のなんだろう、龍角散が入ってるような袋みたいのにザラッザラのザラメが入ってて、だから粒のちょっとでかい砂糖みたいなザラメが入ってて、それを下に入れるとパチパチパチパチパチパチってこう弾けるっていう、炭酸みたいにこう弾けるってお菓子なんだけど、最近ないね。うん、もう好きなんだけどね、それがあるから俺はサーティワンはね結構好きでしたわ。うん、まあ、これアイスクリームね、あげたら多分俺ね切りない、あのこれだけで30分以上喋れるぐらい。でここんとこ今言ったのは結構好きなアイスがあるかな。あの定期的に、あ食べたい、ホッピングシャワー食べたいとか、あナルトのアイスクリーム食べたいって思ったりする。今ソフトクリーム入れなかったけどね、ソフトクリームはねこれまた微妙だから、また別の機会で話すね。もういい加減9分超えてエンディングできなくなるから、アイスの話はまた別の機会とさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
フライトレコーダーって知ってる？あ、フライトレコーダー違うわ、あの飛行機落ちたやつだよねあ、違う違う、フライトトレーダー、フライトトレーダー24って書くんだけど、あのだから旅客機を24時間ずっとトレースしてる、トラッカーで追っかけてる。で、フライトトレーダーだから FLIGH トレーダーが TRADAR、 これでフライトトレーダーで24って打てばそのページいけるんだけど、見てみ、笑うから。要するに地球を何機今飛行機が飛んでるかが分かんない、旅客機が。ゲボ出るぐらい飛んでるから。こんないるのって。もうこれ口で言わずにこのフライトトレーダーを一回見て、フライトトレーダー24ってやつ。要するに旅客機の、無線拾って、全部、Google Earth みたいなところに飛行機が映るの。なんで事故んないのってぐらい、アリみたいに出てくるから。24時間ね。夜中の仕事終わりとかで俺夜中になる時があるから、夜中3時に見ても、まあ、東京上空はさすがにそんな飛んでないんだけど、 香港とかまた逆のオーストラリアとか見たら、うんとアリみたいに飛んでる。で昼間見たら今度東京がアリみたいに飛んでる。よくこれで事故んないねっていうか、管制塔の人すごいって思っちゃった。あのフライトトレーダー24で見れるんだけど、でそこにカーソルを合わせるとそのアリ一匹一匹にね、ちっちゃいアリのところどんどんアップしていくじゃん。そしてその飛行機にピッてやると、どこの便かもちゃんと出る。 JAL の何便でどっからどこまで行ってるやつだよって言って、でそれを色つけてずっと追っかけることもできる。水色とか、普通は黄色になってるのかな、飛行機全部。でそれを赤とか水色に色入れ替えて見てると、東京から出てってずっと太平洋終わってロサンゼルスに降りるやつもいれば、逆回りもあるよね。陸地をずっと飛んでってとか、違うか、北極の方もあるのか。北極の方の南極、あ逆か、どっちか分かんない。俺海外旅行したことがないから分かんないんだけど、ちょっと面白い。暇つぶしにはいや、こんなに飛行機いるんだと思うから、ちょっとなんていうのかな、今の地球の空が考え方変わるよ、こんな飛んでんのっていう。まあそんだけ飛んでないとやっていけないんだろうけどね、飛行機会社も。そんな話、ラストです。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ、募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用くださいと。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。そしてツイッターもやってますよ。ミュージックゼロチャンネル、僕はいつもカタカナでミュージックゼロチャンネルと検索すれば最上位に出るので、皆様からのフォロー、そしてリプライ、同時に募集してますよ。ミュージックゼロチャンネルではと。それからエア、つぼさんのところですね、デルタ IR です。デルタと IR だけ打てばエアになりますから、つぼさんの YouTube のアカウントも、Twitter のアカウントもそれで上位に、弱で一番上だよね、検索できます。フォロー、リプライ、どしどしですね。で僕の方はトムです。TOM って打たないでください。TOMEGAM でトムって読みます。それに雑談っていう日本語つけてくれれば、YouTube でも Twitter でも上位に来ますっていうか、上に来ますんで、フォローもリプライも同じく大募集でございます。この番組は、インディアリティザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明、改めトムでした。またね、さよなら。